岸部さんが言っていた通り、支援を難しく考えるのではなく、支援は旅行に行くような感覚で東北へ行き、被災地で特産物を買うことと考えると、私たちや被災地の方々両方のニーズに合い、支援を行いやすいのではないでしょうか。ではここで、阪神・淡路大震災と東日本大震災の両方の復興に関わられた三谷さんに、阪神・淡路大震災の教訓が東日本大震災で生かされたのか聞いてみました。三谷さんが阪神・淡路大震災の教訓が東日本大震災で生かされたと考えているか、竹村さんがレポートします。
阪神・淡路大震災の教訓が東日本大震災に生かされたのか、三谷さんの考えを話します。三谷さんは阪神・淡路大震災で、人を救うのは人しかいないという教訓を得たそうです。どういうことかわかりますか？建物は最終的に私たちを守ってくれないし、またいろいろな防災の仕組みがあっても、防災の仕組みが私たちを生き延びさせてくれるわけではないということです。そして、もし人が建物の下敷きになっていたら、隣に住んでいる仲の良くない人か、少し離れたところに住んでいる仲の良い人のどちらを助けるか、という質問を三谷さんはされました。私は、やはり多少遠くても自分の仲の良い人を助けに行くのではないかと思います。実際に仲の悪い地域は助け合わないことが多いため、普段から人と人とのネットワーク作りが大切です。簡単なところで言うと、近所の人と仲良くしようと思いました。次に、地域型仮設住宅が大切というお話もしていただきました。地域型仮設住宅とは、ある地域に住んでいた人たちがみんな同じ仮設住宅に移り住むことです。同じ地域に住んでいた人たちがバラバラの仮設住宅に移ってしまうと、その住宅が一からのコミュニティ作りになってしまうため、同じ地域に住む人たちが同じ仮設住宅に移り住むことが大切です。しかし、神戸で地域型仮設住宅は作られず、高齢者や障害者の方、小さな子供のいる家族から移り住むという優先順位によって、一からのコミュニティ作りという問題や、高齢者ばかりの仮設住宅になってしまうという問題が起こったのです。しかし、東日本大震災に地域型仮設住宅を作るべきであるという教訓は生かされず、地域型仮設住宅は作られませんでした。私は三谷さんのお話を聞いて、神戸の教訓があまり東北に生かされていないということを強く感じました。確かに地震とその後の津波とでは、被害も対策も大きく異なるため、神戸の教訓をそのまま東北に生かすということは難しいのだろうと思いました。しかし、どちらも人と人との関わりが大事であることは間違いありません。大きな災害の対策として、普段からの備えが大切であるということは分かっていても、具体的に何をしたらいいのか分からないという人がいるかもしれません。普段から地域の人と話したりだとか、地域の行事に参加したりすることが災害への対策であり、これが今後取り入れていかなければならない本当の教訓だと思いました。
私は神戸の教訓を生かせず、地域型仮設住宅を作らなかった政府に疑問を感じます。費用や対応の迅速さも求められますが、被災者の方々が本当に必要としているものを作らなければ意味がないと思います。三谷さんにインタビューをさせていただいているときに気づいたのですが、阪神・淡路大震災後、東日本大震災後、どちらの三谷さんの活動の話を聞いていても、たくさんの人のお名前が登場します。三谷さんは人と人とのつながりを大切にしているように感じられました。では、三谷さんが語られていた方たちのことを山村さんがレポートします。